マタイによる福音書第6章の25節から30節。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようかと、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値のあるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。千利休の、7足にですね、おもてなしのですね極意が書いてありまして、それを先週はですね九州学の授業でですね7足語ってきたんですが、多分みんな寝てたんじゃないでしょうかね。でも弓道部とですねなんかの子たちは聞いてて面白いなと、柔道とかなんか道をですね極めてる子たちはやっぱ聞くんですよね。千利休の話っていうのと起きてましたのでですね。で千利休の七足っていうのは、おもてなしだと思うんですよね。日本人が、にしかできないおもてなしっていうんですかね。東京のオリンピックのですね招致の時にもあの方がおもてなしって言われましたけど、これやっぱり日本人にしかできないことなんじゃないかなと、ちょっと外国人のホスピタリティとはちょっと違うんだろうなと思います。でこの7足の中にですねこの前はですね花は野にあるようにっていう話をですねちょっとしたんですよね。このマタイによる福音書の話と一緒にしてですね、で花は野にあるようにっていうのはですね何回読んでもですね難しいですよね。多分あるがままっていうことなんだと思うんです。花っていうのを茶室に生けるときには、そこの外に咲いてあるのと同じように生けろということでしょう。これ何を意味するんだろうな。切り花ですからですね野に咲いてるものとは全く違うものになるはずなんですが、しかしそれを生けるときにはたった一輪の花でも野に咲いているように生けなさいというその教えなんだと思います。多分ですね場所が何か変わるとか、そういうことではなくして、一番リラックスできるような場所としての茶室があるんだったら何かこう特別なものをそこに置くのではなくして自然体のままに置けという、そういうことなのかなと思いながらいろいろ考えています。お茶をですねやったことはないので、この千利休の花は野にあるようにっていう、でもそれっていうのは教会にとってもやっぱ必要なことなんだろうなと思います。何かですね全く別なものとして教会の礼拝を途絶えるのではなくして自分の人生のですね中に、ホッとできるスペースとか安心できるスペースとかの中に、その礼拝がこう起こってきた時に初めて、信仰生活っていうののですねありがたみっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思うからです。で今日の聖書の言葉はイエス様の山上の説教で語られた言葉のまとめのところです。思い悩むなという言葉から続く教えでもあります。イエス様は人が思い悩む時に自分の姿はどうかと問われます。私たちは自分自身が見えない存在なんだと思います。自分の目の中に余計な思い悩みを持っているから自分自身が本当は分からないんだろうなと思います。本当の自分というのは思い悩んでもしょうがない自分しかそこにいないんですけども、思い悩みっていう目で見るから余計な心配がまた出てくる。全てを神様に委ねればですね、思い悩みではなくしてありのままの自分っていうのを受け入れることができるんじゃないかな。しかしそれは本当に難しいことなんだろうと思います。思い悩むなと言われてもやっぱり思い悩むのが私たちだからです。だからこそイエス・キリストは今日野の花を見てごらんっていうふうに言われたのかもしれません。YMCA に中国人の留学生が何人かおられまして、そのスピーチをですねよく聞くことがあります。 でこの前ですね、中国人のですね、留学生がですね、中国人にはですね、風景は4つあるっていうんですよね。4つの風景、面白いなと思ってですね、その4つの風景とは何かっていうと、1つは行ってみたい風景っていうのがやっぱあるんだそうですね。まあ、遺跡とか自然の雄大さとか興味をそそられる風景っていうのをやっぱり1つ目はやっぱ意識すると。2つ目はですね、遊んでみたい風景なんだそうですね。海とか山でもそこで遊んだら楽しいだろうなと思う風景、これが2つ目で、3つ目っていうのは住んでみたい風景、ここだったら幸せに暮らそうと思う風景、そういうのをなんか思い浮かべる、それっていうのはやっぱ中国人、まあ面白いなと思うのは聞いてまして、で最後なんですけど、4つ目の風景っていうのが一番大切で、そこで死んでもいいっていう風景なんだそうです。これはもう神様の国のような野の花に囲まれたような風景、それをですね、中国人っていうのの風景の中にはあるから、山水画って言ったら、なんかそういう絵とかもそういう風にして見ると面白いですよって。あれは行ってみたくて、遊んでみたくて、住んでみたくて、そしてそこで死んでもいいっていう風景が書かれてありますって言ったら、確かにそうかもしれないなと思いながら思いました。で、どんな風景が、あなたならどんな風景が好きですかってその留学生の人に問われて、自分ならどうかなと思いながらですね、考えて、そういう風景の見方をしたことがないなと思います。それでそこで死んでもいい風景っていうのは、牧師先生にとってどこですかって言われて、って考えてみるとですね、どこなんでしょうね。それが見つけられたらですね、本当に幸せだろうなと思います。聖書ではイエス様がこう言われたのはそういう風景なんでしょうね。野の花を見なさいとか、空の鳥を見なさいとか、それは神の国にいるっていうことで、何も思い悩むことはないでしょうという、そういう話なんだろうなと思います。イエス様は野の花がどのように育つか注意してみなさい、働きもせず紡ぎもしないと言われています。本来の姿である、あるようにっていうのはどういうものか、それをですね、思いなさい。そしてそれを思ったら、それをいつもですね、自分の心の中に置いて生きていけばいいんじゃないの、そういうふうに言われたのかもしれません。そう思うと、この教会にいるっていう時に野の花があり、空の鳥があり、あるままの自分が神様と向かい合える、そういう教会であれば、もっといいなというふうに思います。お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主はこの教会、またこの礼拝を通して、神の国をいつも見せてくださっています。どうか私たちそれぞれがありのままに、この礼拝堂でくつろぐとき、主と共にいる時間を楽しむことができるように、安らぐことができるように、どうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に総信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのうちにある方々、死に直面している方々、また苦しみ悩む方々には、どうか主の御言葉によって癒しと慰めが与えられますように。今週私たちに与えられた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。今日は関東の方では大雪が降っておりますけども、どうかそこに暮らす人々、また受験生の上に豊かな主の祝福と守りがありますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。